日本社会を生きるには。皆さんこんにちは、ポリオケンです。3ヶ月以上ね、経ちましたね。まあ、3ヶ月以上経ったということでね、相当このポリオケンのね引き出しもね埋まったんじゃないかというふうにね、皆さん思われているかもしれませんけれども、ところがどっこい何にもありません、ネタがありませんね、まあそうですね。まあ最近考えることといったら、まああまりにもねこの大気の状況がおかしいなと思いますよね。まあ竜巻ですよね。で豪雨ですか。まあこれちょっともう随分ね、気候がね、おかしくなってるなと。一軒家なんかにね住まれている方もね心配なんじゃないかと思いますね。特に保険の面でね。でまあ通常の火災保険でもね、まあこういう竜巻なんかでね、まあカバーできるものとね、カバーできないものがあるんでしょ。ですからまあよくね調べた方がいいですよ。自分のところのね火災保険の範囲がどこまで適用されるのか。で適用されないとしたならば、まあ人それぞれですけどもね、まあこういうね、まあ、竜巻なんかもね、対応できるような、そういうね、保険が多分あると思いますんでね、損保会社ですか、まあ、損害保障会社ですかね、日本興和損保とかね、まあ、他にもね、まあ、いろいろあると思いますけれども、名前浮かびませんけれどもね、あの、パンダのやつとかね、まあ、ありますわね、まあ、ああいうところを、まあ、いろいろ調べてですね、まあ、入った方がね、まあ、いいんじゃないかなって気がしますねっていうのはね、まあ、実際あって、で、じゃあ、あの、行政からすぐ金が出るかどうかっていうとね、まあ、そうね、まあ、あまり楽観できたもんじゃないじゃないですか、今の行政なんていうのはね、なかなか出なかったりするでしょ。まあ、貯蓄があればね、もう貯蓄でもってつなぐこともできるけども、すぐもし行政から金が出なかったら、じゃあどうするんだって話になりますからね。ですから、まあ、そこら辺のところはね、やっぱり保険入っておいた方がいいような気がしますね。で、まあ、これだけね、まあ、災害が、まあ、増えてきますとね、まあ、明日がわからないと。まあ、まあ、極端な、いきなりね、話がね、飛躍するような感じですけれども、まあ、明日がわかりませんよね。まあ、明日どうなってるかわからないと、自分自身が家がなくなってるかもしれないし、まあ、下手したらね、自分の命すらあるかどうかわからないということを考えますとね、やはり日一日一日ね、大切にするしかないなということを考えますとね、そうですね、楽しく過ごした方がいいですね。ほんとね、寿命というのがわからないですから。ですから、今日、ね、今日一日、ね、明日、明後日ってありますけれども、まあ多分あると思いますけれども、まあ楽しくね、過ごして、悔いのないようにしてね。で、まあ、命いつまであるかわかりませんけれども、できるだけ後悔しないようにした方がいいんじゃないかと思いますね。で、まあ人間やらなきゃいけないこともあるしね、まあたくさんね、困難なんかもあるかもしれませんけれども、まあいろいろあるけれども、まあどんなこともすべてね、楽しんでいこうぐらいなね、気持ちでいかないと、やっぱダメなんじゃないかなというふうに思いますよ。もうめんどくさいことばっかでね、まあやらなきゃいけないこともいっぱいあるし、まあ大変ですよね。大変なんだけども、その大変なのをね、まあどうやって楽しむのかっていうね、そういう知恵とかですか、まあ、うまく身につけながらね、やるしかないのかなと。まあ避けてはね、通れないようないろんなことありますけれどもね、まあどうせ避けても通れないわけですから。まあだったらまあ、なんとか楽しむ方法をね、考えようと。まあ、それがまあ知恵ですよね。で、まあ、特にまあ仕事ですよね。これは本当にまあ、避けて通りたいと。できれば避けて通りたいところですけども、まあ、金がないんだからね、働くしかないわけでね。で、まあ、世の中の大半の人はね、自分の好きなことが仕事にできているわけじゃないでしょ。ね。まあ、なんていうかね、まあ、まあ、それしかなかったという人が多いんじゃないですかね。まあそれしかなかったわけじゃないけれども、ただまあいろんな条件がね、いろんな条件があって、いろいろ重なって、これで自分の今の仕事にまあたどり着いてるわけじゃないですか。でまあ考えようによってはまあそれしかなかったんですわね。それしかまあ、生きようがなかったっていうかまあ一つの運命みたいなもんでね、じゃあそれはもうそれでもう受け入れてもう受容するしかないんですわね。 でももちろん若くてね、まだまだまあ20代だとかね、まだ31、2ぐらいまでだったら、まだね、転職するっていうことも可能かもしれないけれども、まあある程度行っちゃったらね、まあこれはもう仕方ないと、もっとして、まあ受け入れるしかないですよね、今の自分の仕事を受け入れるしかないと思いますよ。うん、もちろんね、絶対的にね、その仕事を生涯ね、やらなければならないんだみたいなこともね、そういう自分の追い込み方っていうのも、それはもう間違ってると思うしね、まあ何かね、もしかしたら、また転機がね、訪れて、ものすごくね、自分の好きなね、やりがいのあることにね、出くわす可能性があると。そういうね、なぜか希望は持っててもいいと思うんですよ。希望は持っててもいいけれども、それがじゃあ1週間後、2週間後ね、その仕事がやってくるかったら、そんなことはね、まああまり考えられないわけですから。だとするならば、まあ、あとね、まあ、やっぱり、まあ、しばらくの間は今の仕事をやるしかないと。じゃあ、しばらくの間やるしかないんだったら、じゃあどうやってね、今の仕事をね、まあ、楽しんでやるのかというところに、やはりね、考えをね、持っていくしかないわけでありましてね。じゃあね、じゃあどうやって楽しくやるのかっていう具体的なことをね、あんまり抽象的な話をしてもしょうがないんでね。どうやって楽しくやるのかというふうにね、考えた場合ですよ。実際楽しいね、仕事じゃないわけですよね。実際苦痛なわけですわね。じゃあ苦痛な仕事でもね、もう楽しそうにやってる人って世の中にいるじゃないですか。なんとなく楽しそうにやってるっていうか、自分の同僚にもいません。なんでこんなしんどいことを、なんで楽しそうにできるんだろうって思って、思うような人っているじゃないですか。その人を真似るってことですわね。で、その人から何か聞き出してね、例えば、あなたはいつも楽しそうに仕事をしてるけれどもね、とても楽しいとは思えないんですけれども、なぜあなたはね、そんなに毎日ね、笑顔で楽しそうにね、仕事してるんですかってね、聞いても多分ね、その人わからないと思うの、うん。意識的にね、そういうふうにしてるわけじゃないと思うの。多分ね、持って生まれた何かがあるんだよね。まあ、一種の自分のね、性格的についたものなんでしょう。だから聞いてもわからない。聞いてもわからないけれども、表面的に真似することだったらできるじゃないですか。その楽しそうに働いている人、快活そうに働いている人間の姿をこの真似るっていうかね。だから快活そうに働いている、その快活そうに働いている部分を形だけを真似するんですよ。喋り方であるとか表情であるとかというのを真似するんですよ。で、コピーしてみるんですよ。真似っこしてみるんですよ。そうするとね、それで楽しくなるとは言いません。それで楽しくなるとは言いませんけれども、苦しさが和らいでくると思う。あまり大変だっていう感覚はなくなってくると思うの。もしかしたらね、楽しそうに働いている人っていうのはものすごく人生で楽しいことがあってね、例えばものすげえね、美人の奥さんがいるとかね、まあ、なんかあるかもしれません。自分には到底真似のできない。だからこそ楽しそうに働いているのかもしれません。けれども、それであっても、楽しそうにね、自分も楽しそうに働くことによって、苦しさがね、例えば10ある苦しみっていうのが9とか8とかにね、なる可能性があると思うの。そして、楽しそうに働いている人間というのは、運がやってくるね。いい運がやってくるから、あんたね、いつも元気で明るく楽しく働いてるから、うちで働かないかとかね、うちの会社に転職しないかとかね、あるいは給料がちょっと上がるとかね、ボーナスの査定がちょっと良くなるとかね、いい風にね、転じてくる可能性がありますんでね。まあ、ぜひね、まあ、1週間でも2週間でもね、今私の言ったようにね、楽しく働くというね、ことを、まあ、やってみたらどうかなと思いますね。心の中はどうあれね、心は変えられないんだから。だから、楽しいと思おうとしても、なかなかね、楽しいと思うことっていうのは難しいと思うんですよね。だから、楽しく働いているふりをするというね、まあ、そういう感じでやってみたらどうなのかなと思いますね。そうですね。まあ、いろいろ話そうと思えばいっぱいあるんですけどもね。まあ、とりあえず、久しぶりのね、リハビリ的なね、ポッドキャスト配信ということでね、ご勘弁いただいて、今回はこの辺にしてね、またね、次回ね、お楽しみにしていただきたいなというふうに思います。というわけでね、ちょっと短いですけれども、今回はこの辺にしたいと思います。それでは、また次回。